中谷浮四郎作、日本の心。もう20年くらいも昔の話であるが、大学を出てすぐの頃、私は理化学研究所、現在の科学研究所へ入った。そして寺田先生の助手として3年間先生の実験室で働いた。その頃の理化学研究所というよりも、理研といった方が通りが良いのであるが、その理研には大学を出たての若い仲間がたくさんいた。同期の藤岡義夫君や一年後の菊池誠志君、それに相対性理論でアインシュタインに大いに盾をついた土井うずみさんなど、元気の良い連中が10人近くも集って、毎週木曜日の晩に雑誌会をやって、皆が大いに気焔を上げていたものである。ちょうど現在の量子物理学が生まれつつあった時代で、電子の波動性というとんでもないことを提唱したドゥ・ブロイの最初の論文を確か芝亀吉さんだったかが初めて読んだのもこの雑誌会であった。さすがにそうそうたるご連中もこの論文にはいささか度肝を抜かれたようであった。何が何だかわからなくて、まるで夢のようなことを言ってるということにして片付けてしまった。しかし引き続いてドイツでボルンやシュレーディンガーの論文が出て、波動方程式という名前も皆が知るようになった。英国ではディラックの論文がいくつも引き続いて、王立学会記事に出た。これは確か藤岡君が主になって紹介したような気がする。どの論文もよくわからなかったが、なんとなく物理学の新しい黎明が近づきつつあるという気がして、皆が夢中になって夜遅くまで討議をしたものであった。電子に波動性があるというまるで夢のような話が、その後20年ばかりの間に原子爆弾にまで発展したのである。まさに今昔の間に絶えないものがある。この時代は日本の国力がまさに最盛期に達しようとしていた時代であった。学問の方も急速に世界の水準に迫りつつあった。そしてヨーロッパからも若い研究者がぼつぼつ理研へやってきていた。そのうちでオランダから来たディーケ博士が私たちの仲間に入って木曜日の晩の雑誌会にも顔を出すようになった。ディーケは文工学専攻なので高峰研究室で仕事をしていた。それで同じ研究室の藤岡君とは特に親しくしていた。理研生活は2年くらいであったかと思うが、一旦オランダへ帰り、まもなくアメリカへ渡った。そして現在はジョンス・ホプキンス大学で物理の主任教授か、その次かの位置にいる。リーケは非常に日本が好きであった。来るとすぐ日本語の勉強を始め、私たちの雑誌会に出ても、もちろん日本語でやっていたわけであるが、とにかく熱心に聞いていた。もっとも、理論物理学の話は数式がたくさん入るので、日本語がわからなくても大体のところはつかめる。それにしても、来朝早々、こんな会のメンバーになって、夜遅くまで皆が勝手な機嫌を上げる仲間になっていたのであるから、かなり変わっている。半年くらいのうちに、日常の用事は大体日本語で片付くようになった。はじめから日本人の普通の家庭にいわゆる素人下宿をしていた。神楽坂の近所であったが、いい親切な家があって、ディーケは大いに満足して、純日本風の生活をはじめからしていたようであった。喋るばかりでなく、日本字の読み書きも習い始めて、1年くらいしたら、手紙が書けるようになった。ひらがなの手紙で、ほんの少しばかり漢字の混じっているものであるが、 とにかく日本文の手紙が書けるのだから大したものである。表書きは全部漢字で書くのが得意で、金釘流の大小いろいろ混じった字であるが、とにかく配達にはこと書かないような漢字を書いていた。これはアメリカへ渡ってからもずっと続いていて、かなりの間よく表書きは漢字で書いてきた。日本の着物が気に入って、大島の揃いの着物と羽織とを作って時々着ていた。特に浴衣が好きで、夏になるとよく浴衣掛けで素足に下駄を引っ掛けて、神楽坂の夜店を冷やかしていたものである。後になってオランダで十回していたことであるが、夏の夜の浴衣掛けの散歩くらい、日本の良さを示すものはないと言っていた。ある夕方、例によって浴衣掛けで神楽坂をぶらぶら散歩していたら、後ろから汚い仕事着の労働者がやってきた。そして、もしもし西洋の旦那と言ってディーケに呼びかけたことがあったそうである。これがディーケにはよほど気に入ったものと見えて、よくこの話をした。日本という国はいい国だ。町の一番下層の労働者が外国人を見たとき、もしもし西洋の旦那と呼ぶような国は世界中どこにもないというのである。これはまさにその通りで、第一、西洋の旦那というようなうまい言葉は外国語にはない。少なくも英語やドイツ語にはないように思われる。特にドイツなどにはないようである。ベルリンでの経験であるが、落ち葉の美しい通王の公園を散歩していたとき、五六歳くらいの子供を連れた男に行き合ったことがある。ちゃんとした服装をした紳士であったが、私の方を指さして、子供に、あれはヤパーナ、日本人だ。ヒニーゼ、シナ人とは違うと説明していた。こういう教育のできる国民と、もしもし西洋の旦那と呼びかける国民とが、もし喧嘩をしたら、勝敗の数はおのずから明らかである。しかし、私はそんなにまでして強くなるのは考えものだと思っている。私はドイツをあまり好きになれなかったが、その理由の一つは、こういうところにある。もしもし西洋の旦那と呼んでも何も得るところはない。せいぜいディーケのような変わり者を喜ばすくらいのことである。それよりもちょっとした機会でもすぐ捉えて、ヤパーナーとヒニーゼとの区別について実物教育をする方が大いに教育効果を上げるには違いない。第一次大戦後のドイツの急速な復興は、こういうドイツ精神に負うところが多いのであろうと自分では思っている。敗戦後、外地におけるかつての軍人たちの飛行を暴き立てて、日本人の劣等性をいい気持ちそうに触れ回っていた人たちが、終戦後はかなりあったようである。しかし日本人も決してそういう悪い点だけを持っている人種ではない。ただ、この二、三十年来、日本人は付け焼き刃の西洋文明を自分らの特質と思い違えていたようである。我が国の科学はもう世界の水準に達したとか、潜水艦は世界第一だとか、威張っていたのもその一つの現れであろう。そういう西洋の物質文明をすぐ真似得たことを、民族の優秀性を示すものと思い込んでいた。しかし、そういうことは、子供が父親のタバコを失敬して、得意そうにふかしているのと、あまり違わないことである。ということが、この頃になって、やっと分かってきた。こういうことを書くと、たかが町の労働者の一言を種にして、随分大げさなことを言うと思われるかもしれない。 それで今一つ似たような例を挙げておこう。それは現在、ハーバード大学で極東美術の主任教授をしているエリセーフ氏の話である。エリセーフ氏は、生まれはロシア人であるが、若い時に日本へ来て、主な教育は東京で受けた人である。それも、東大の文学部に入り、国文学を専攻。卒業論文には、芭蕉の研究というのを書いたのだから、少し念がいっている。漱石のお弟子の一人であって、特に小宮豊さんや森田玉さんなどと親しくしていたそうである。私も20年前にパリでエリセーフ氏にだいぶ厄介になったことがある。2、3回目に会った時に、友人の数学者の岡清君を紹介したら、岡さんは、こうですか、きゅうですか、と聞かれて、大いに面食らったことを覚えている。昨年の夏、ボストンで20年ぶりに、このエリセーフ氏に会った。二晩ばかり、遅くまでいろいろ話を聞いて、非常に愉快だったが、そのうちでも、特に面白い話があった。それは、エリセーフ氏が、東大の学生時代に、北海道へ旅行した時の話である。夏休みに一人でぶらりと北海道へ遊びに行ったのだそうである。紺がすりの筒っぽに下駄を引っ掛けての一人旅で、汽車はもちろん三等であった。ちょうど漱石先生の三四郎が出たばかりの時だったので、その新しい三四郎を一冊懐に入れて出かけていった。北海道の景色は広々としていると言っても、シベリアを知っているエリセーフ氏には、そう珍しいことでもなかったであろう。それよりも三四郎の方が面白かった。ごとごとと呪い北海道の三等車の中で、紺がすりのエリセーフ君は、夢中になって三四郎に読みふけていた。すると、さっきから隣に腰をかけていた中年の男が、しきりにその本を覗き込んでいる。そのうちに、もしもしとエリセーフ君に話しかけた。見ると、目倉島に格帯を締めた男で、田舎周りの米の買い出し人という格好の男である。当時の日本の中流階級の下というところの代表者であろう。その男が三四郎を覗き込みながら聞いた最初の言葉が、この頃は、お国でもそういう字が流行りますか、というのであったそうである。エリセーフ氏には、この言葉がよほど気に入ったものと見えて、30年後の今日、この話をするエリセーフ氏の御帳の中には、当時の日本を忍び、自分の青春を懐かしむ情が、脈々として流れていた。そして、日本はいい国でした。と独り言のように付け加えてきた。お国でもそういう字が流行りますか、というのはいかにも面白い言葉である。こういう質問に腹を立てる人はおそらくないであろう。馬鹿げているようで、しかし何か温かいものがその底に感じられるからである。しかしその意味は考えてみるとかえってわからなくなる。エリセーフ氏が外国人であることは一目にわかることである。現代の日本人ならば、あなたは日本字が読めるのですか?と聞くだろう。しかしそれは愚問であって、さっきから外の景色にも車内の様子にもまるで無頓着で夢中になって読みふけているのだから、日本字の読めることは聞くまでもないことである。それかといって、日本字が読めるのは関心ですねというのも気の利かない話である。前の西洋の旦那にしても、今度の言葉にしても、近代風に解釈すれば、その味がすっかり抜けてしまう。少し意地悪い人に会ったら、西洋の旦那という言葉の陰には、封建性が骨まで染み込んだ一種の卑屈さがあると言われるであろう。 お国にもそういう字が流行りますか、というのは、無知の代表と言っても差し支えないかもしれない。しかし、こういう言葉の裏に流れている心の温かみは、いわゆる現代風のものの考え方では、その解釈が非常に困難になるような種類の感情である。タコツボや儚き夢を夏の月の句を英訳することがほとんど不可能であるのと同じくらいに困難な仕事である。建国以来2000年、日本の国は世界からすっかり隔絶されていた。もっとも中国や韓国とはいろいろな交渉があったが、それはいわば身内の中での交渉である。広い地球の上ではいろいろな変化があり、攻防も栄枯も非常に目まぐるしかった。特に近世のいわゆる植民地獲得時代では、世界中がその荒波の影響を受けた。その時代における徳川300年の鎖国は、世界の中で一つの特異な文化をこの国に作り上げた。この特異な文化は、甚だしい封建制、我の自覚の徹底的な欠陥など、いろいろ未開民族に特有な属性を持っていた。しかし、それと同時に近代文明の持ち得ない一つの人間性を育て上げた点も見逃してはならない。もしもし西洋の旦那が持っているユーモアとハイミトが、すなわちそれなのである。うまい言い方はできないが、日本の心がこういう言葉の中にその片鱗を見せているような気がする。現代の物質文明というよりも、この物質文明を作り上げた西洋の意識が、まだ十分に輸入されなかった時代、すなわち明治の初期を振り返ってみる。その時代には、あらゆる欠陥を持ちながらも、その陰に一種の美しさを称えた感情が日本国民の中に広く染み渡っていた。モースは、日本その日その日の中で、この時代の日本人の美点を見事に描き出している。この本には、西南戦争頃の日本の姿が生き生きと描き出されている。交通整理などというものは、まだその概念もなかった頃の東京である。その東京の街路の雑踏、大吉だの、両替だの、薬玉だのの看板が、軒ごとに並んでいた下町の姿は、単に懐古的な意味で懐かしいというだけではない。三井の絹店の店頭では、女たちが反物を広げ、店員は極度ののろさと真面目さと丁重さとでそれに接している。こういう街の姿、人の物腰の中に、モースは一種の美しさを認め、人間としての温かい感情を汲み取ったようである。そして日本の国と国民とに深い愛情を抱いたのである。敗戦後の日本人の大多数、少なくも現代教育を受け、都市生活の片鱗を味わったことのある日本人の大多数は、アメリカの生活を理想の生活と思い込んでいる。アメリカ人の能率と勤労精神との所産であるアメリカの生産は、物質文明の点で有史以来の繁栄をもたらしている。精神界においても、正教徒とクエーカーとの生んだアメリカの精神的骨格には誠に驚嘆すべきものがある。しかし世の中ではいかなる場合にも万全ということは望まれない。アメリカの心ある人々の中には、この繁栄のもとに押しつぶされつつある人間性のために憂慮の心を抱いている人もかなりあるようである。現在の日本人が一番学ぶべきことは、アメリカの能率である。そして、あの能率は、主としてアメリカの物質文明の所産であるところの交通及び通信施設の完備から来ているものである。 しかし、それよりも、もっと重視すべきものは、アメリカ人の勤労精神である。8時間労働といっても、拘束9時間、実働8時間、午前と午後に10分ずつの休憩があるだけで、正味7時間40分の労働時間中は、1分も休みなく働いている。流れ作業に従事している筋肉労働者の勤労ぶりは、組織の中にはめ込められているので、これはむしろ当然のこと。あるいは働かざるを得ないようになっていると見ることもできる。それよりも関心なのは、デスクの仕事をしているホワイトカラーの人たちの仕事ぶりである。こういう事務を取っている人たちは、次から次と書類が来ると言っても、ベルトに物が乗って流れてくるのとは違う。ちょっと息を抜くことはもちろん可能である。しかし、執務時間中はほとんどタバコも飲まず、お茶など決して飲まない。アメリカの夏は非常に暑いので、喉がひどく渇く。それで廊下には至るところに冷やした水道水が出るようになっている。仕事中に時々ちょっと廊下へ出て、この水を飲むことが目許されている程度の働きぶりである。日本の官庁などでは、客がのべつ幕なしにあり、給仕がまたのべつ幕なしにお茶を運んでくる。隣の席では、2、3人固まって、タバコの煙をもうもうとさせながら雑談をしていることがよくある。ああいう景色を見慣れている者の目には、アメリカの官庁や会社の執務室にみなぎっている勤務意欲は、まことに異様な趣を感じさせる。そしてアメリカ人に幸福をもたらしている、あの膨大な生産の基礎は、この能率生活にあることを痛感させられる。物質を離れて生活は成り立たない。このアメリカの能率は近代文明の所産であると同時にその基礎でもある。それで世界中どこの国でも近代の文明生活に入ろうとするには何よりもまずこの能率生活を取り入れる必要がある。しかしこういう能率生活は人間を非常に疲労させる。筋肉的というよりも、毎日7時間40分、1分の遅刻もなく、機械のように働くことは、精神的に非常な緊張を必要とし、それは人間の心を疲れさせる仕事である。それでアメリカでは、近年は1週5日制をとっているところが大部分を占めている。官庁や大会社は、すでにこの5日制を取り、小さい会社なども全時5日制になりつつある。事実、月曜の朝の8時0分から金曜の午後の5時0分までこういう仕事をし続けたら、どんな人でもヘトヘトになってしまうのである。それで土曜と日曜とは完全な休養をとる。また取らざるを得ないのである。もっとも一日は家庭内の細々した仕事もしなければならない。人を雇うと大変な金を取られるので、中流階級の人たちは大抵の家の仕事は自分である。そして一日は自動車で朝早くから100マイルも先の自然林の中に出かけ、終日人工の全然加わっていない野生のままの自然の中で寝転び、また汗を流して歩き回り、ビールを飲んで歌を歌う。夜はバカ騒ぎをしてダンスをする。こういう休養、主として精神的の休養をして、そしてまた次の日の朝の8時0分から仕事に取り掛かるのである。しかし、1年間こういう生活を続けると、だんだん目に見えない精神的疲労が、体の奥深いところに溜まってくる。それを救うものは夏休みである。どんな人でも3週間くらい、少なくも2週間は夏休みを取ることができる。この時期が気持ちの構成に大切な時期なのである。 夏休みになると、誰も彼もカーを買って国立公園に走る。国立公園といっても大きいものは四国くらいの広さである。その地域はなるべく人口を加えないで、原始の姿のままに保存されている。道路だけは立派に作ってあるが、一歩舗装道路を外れると暗黒の密林、あるいは熱さの砂漠、または奇岩の岩原である。道なき荒野や密林を何マイルと歩き回り、草の上に寝たり、キャンプをしたりして原始生活を楽しむ。そして煙にむせびながら炊事の火を仰ぐ。それが最大の慰安なのである。一週間か二週間、こういう原始生活をして、心身を新しくして、また職場に戻る。これで次の一年間は、また朝の8時0分から始まる仕事場で、機械のように働くエネルギーが湧き出してくるのである。週末ごとに一週間の疲労を癒し、一年ごとに、心の疲れを救って60歳頃まで働く。その間に老後の生活費を貯蓄し、それを規則正しく使い果たして死ぬ。見ようによっては、これが大多数のアメリカ人の一生である。よく働き、よく遊び、大いに生産を上げて国の富を増し、大衆の生活水準を向上させる。そのおかげで何人に一台という自動車が行き当たり、食べ物も栄養価の高いものを全国民が十分に取ることができる。衣食住全般にわたって日本人の目から見れば何不自由ない恵まれた生活をしている。しかし、この極度に発達した近代文明は次第に人間性を押しつぶしつつあるという見方もできる。草の上に寝たり、煙にむせながら炊事をすることが何よりの慰安であるというのが、この間の消息を物語っていると言えないこともない。どんな階級の人にも、一年に2週間か3週間かの休暇が取れるというと、日本では無条件に羨ましがる人が多い。しかし、そういう休暇をもらわねば、生命が続かぬという生活をしているとも言えるのである。考えようによっては、敗戦後の日本人は、アメリカ人が一年に一回最上の慰安とする生活を毎日やっているとも言えよう。もっとも、これは冗談であって、文明に逆行することが人間の幸福であるのかと正面切って問い詰められるとちょっと困る。しかし、物にはすべて両面がある。それを忘れると、話がとかく極端に走る恐れがあるということは知っておく必要がある。日本人には、どうも近代の西洋文明は肌が合わないのではないかという気がする。そうかといって、世界文明に逆行することはできない話である。能率の向上、生産の拡充には、もちろん、できるだけ努力する必要はある。しかし、あまりその方だけに気を取られて、もしもし、西洋の旦那、いや、お国でも、そういう字が流行りますか、という日本の心をむやみと振り捨てることも、ちょっともったいないような気がする。